Ichinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya.
再発見。
再発見の再は彩り。豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ。そんな西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私、増井貴子。西宮再発見。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けしています。さあ、今月は小説家の松永圭三蔵さんをお迎えいたしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
松永圭三蔵さん、しかも K はアルファベットの K。
はい。
これもちろんペンネームですよね。
そうです。
はい。ということは、例えば本名だったりこうなんとかっていうのはほとんどあんまりかすってない。
いや、そうなんですよね。実はあの、はあ、松永も本名じゃなくて、
はい、
はい、全部ペンネーム。
K っていうのは。
K はですね、これよく、はい、聞かれるんですけど、まあ家族の、
うん、
ファーストネームで、まあ、一番多い、はい、イニシャルが K、
K、
K なんですけど、
はい、
父とか、
和夫さん。
妹とか、まあ、和夫ではないですけど。
光一さん。
まあまあ、そういう K で始まるのが多くてですね、そこからちょっともう全部入れ込むみたいな感じで。
うわ、それがアルファベットの K。
K です。はい、
三蔵は？
三蔵は、母方の祖父の、名前なんです。
はい。かなり影響を受けられたおじいちゃまですか？
そうですね。母が、僕に最初に、本、ドストエフスキーの罪と罰っていう本をくれ、読みなさいっていうことで。
いくつぐらいの時ですか？
それが14歳。
ほう。
それで、文学、まあ、それまで全然本を読まなかったんですけど、
はい、
文学っていうものに目覚めて、
はい、
まあ、その母がですね、非常に敬愛してたのが父、私の祖父ですね。
な
のでその三蔵っていうのを、はい、
わ
つけて。
じゃあそういう名前にしたっていうことをお母様がお聞きになったら喜んでらした？
そうですね、もう亡くなってたんですけども、そこをねちょっとこう残したいなっていう思いがあったので。
へえ、はい、でもその家族だったりそのファミリーへの思いっていうのがすごく強くてらっしゃるのね。
思いね、強く持ててるかどうか分かんないんですけど、まあ影響はね非常にいただいてるんで、家族から。
あ、
は
い、やっぱりいろんなものを受け継いで自分の中に、
そうです
ね、今の自分があるのはね、やっぱりそういう家族がいてっていうことなんですよね。
そうです
ね。はい、それはまあ作品の中にもいろんな形で色濃く出てくるのかなと思うんですが、はい、そもそも一番注目されたのは2021年第64回群像新人文学賞で優秀賞をお取りになった、
はい、
カメオ
ですね。
カメオ、
はい、
はい、カタカナでカメオ、
はい、
これがデビュー作。
そうです、これがデビュー作です。
デビュー作でいきなりね、群像新人文学賞優秀賞。
あ、まあ、そうですね、これがいわゆる文芸誌の新人賞っていうやつになるんで、
はい、
まあこういうのとってデビューっていう形になるんですけどね、うん、
そして昨年の7月にはバリ三考で第171回の芥川賞を受賞なさいまして、おめでとうございます。
ありがとうございます。
やっぱ変わりました。
そうですね、本当に何でしょう、まあ、こうやってラジオに呼んでいただいたり、
うん、
エッセイ の依頼していただいたり、新聞とかでね取り上げていただいたり、
はい、
いろんな方と触れ合ったりお話しする機会が増えて、まあ当然そういう依頼関係もいただいて、 あのおかげさまで忙しくさせてもらってますけど。
そして11月には西宮市文化芸術特別賞も受賞なされるという、はいはい、すごい賞ですよね。いやいや、
ありがたいですね。これね、これは本当、ね、特別賞っていうぐらいですからね、
はい、
はい、あの特別な賞をね、本当恐れ多いんですけど、いただきまして。いや、も
うなんか西宮を代表する作家ということでですね、今後ますますご活躍いただきたい。
ありがとうございます。
あの、芥川龍之介さんも西宮ゆかりの作家でいらっしゃるみたいですね。なんかね、西宮にね、住んだかったことがあるっていうの
は。あ、そうですか。
はい。聞きましたけど。
ごめんなさい、ちょっと。僕もちょっとそこら辺不勉強で。
え、まあでも西宮ってあの結構すごい、文学系の、
いろいろ、ね
ね、村上春樹さんももちろんそうですし、あの小川陽子さん、
そうですね、
小川陽子さんは今回の芥川賞の選考委員
です。選考委員のお一人です、
はい、あ、そうなんですか、
はい、あの少し話したこともありますけれども、うん、はいはい、お近くですよねっていう話をして、はいはい、
あ、
そのようですねっていうのをねおっしゃっておられて、
とってもあの、はい、ノーブルな方
で、そうですね、本当上品な、はいはい、見習いたいというところですね。私
あのちょっと前に芥川賞を取りになった井戸川以子さん、
はいはいはい、
168回ですよね、はい、も西宮の
ですね。井戸川さんもそうで、うん、井戸川さんは大学が、
そうなの、
あの僕は同じ
関西学院大学、
関西学院なんで、
ねえ、
はい、そうです。
うわあ、なんか感覚もすごいなとかっていうので、
いや、ありがたい縁でね、はい、本当盛り上がる材料かなっていうのは思うんですけどね。
そうですね、うん、で、あのこの間あの、ね、神戸新聞拝見したら、はい、岸田奈美さん、
はいはいはい、あの
NHK であの家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったっていうドラマ、
はいはい、
あれを書きになった、
そうですね、
岸田奈美さんも感覚、
感覚です、奈美さんの感覚です。
すごい、なんか最近の感覚はすごいんですかね。
なんか盛り上がっているんでいいことですね、
文学系でね。
これは本当に、
うん、
西宮もあの感覚も盛り上がって、
うん、ねえ、なんか本当にますますご活躍いただきたいという感じなんですが、
はい、
今日はですね、なんとあの松永さんが提唱してらっしゃるおもろい純文運動、はいはい、これについても大いに語っていただこうと思うんですが、はい、純文学ってしかもその、まあ、芥川賞って聞いただけでもね、うわ難しそうとかね、純文学、はいはいはい、うわちょっと苦手かもとかって思われる方も多いんじゃないかと思うんですよね、
そうなんですよね、うん、結構やっぱり芥川賞、まあ、純文学の賞、まあ、そもそも純文学ってなんやねんっていう、
そうそうそこですよね、
ところであったり、はい、まあ、読んでみたけどよくわからへんくて難しいと、
うん、
あんまりストーリーもあるようでないというのもあったりするんですけど、いやいやいや、まず、うん、あの大前提として純文学っていうのは何でもありなんですよね。だからストーリーあってもなくてもありですし、
はい、
まあ、変な話、面白くても面白くなくても何でもありなんですよね
え、そんなに許容範囲が広いものなんですか。
広いです、本当に、その本当自由さがまさに純文学の、あの特徴とも言えるんですけれども、
ということはもしかしたら今の時代にすごいフィットしてる
文学
なのかもしれないです、何でもありっていう、
そうですね、
古くてもいいし、うん、新しくてもいいしみたいなことですか、
だからそれがやっぱりベースになってるんですけれども、
はい、
だからあの純文学とは何ぞやっていうようなあの議論であったりですね、これはやっぱり未だにずっと続いてるんですよね、うん、でいろんなあの意見であったりこういう定義であったりっていうのがあって、でそれも全てあの間違いじゃないとは、うん、あの僕は思ってるんですけども、僕が思う純文学っていうのはあの一つにはやっぱり人間とは何か、世界とは何か、何のために生きているのか、こういういわゆる思春期に誰もがこう直面するような、大人からすればもう青臭いというような、
でもちょっと哲学的だったりするし、
そうですね、で実はそれって誰しも何の解決を得たわけでもなく、働き出したり家庭持ったり、そういう生活する中でなんとなくこうごまかすんじゃないですけど忘れてやっぱり生きていくんですよね。でも何かのタイミングで そういう問題にもう一度直面せざるを得なくなったりもする。それはあまりハッピーじゃない状況かもしれないんですけど、やっぱりその問題から誰もが逃げられない、逃げられないと直面している問題だと思うんですよね。そういうものをテーマとして書くのが僕は純文学だと思っていて、
うん、
でそういうのってやっぱり必ずしも楽しかったり面白かったりする問題ではないかもしれないんですけど、そういうところの問題をですね、物語として面白く触れてもらいたいなっていうのが、うん、おもろい純文運動っていうところなんですけどね、僕が考える。でこのおもろい、はい、ごめんなさい、おもろいっていうのも、
おもろい、まあね、いかにも関西風、
いや、うん、そういうところもあるんですけど、うん、面白いっていうのもまだちょっと固いところがあって、例えばちょっとアカデミックな面白さも面白い、人によっては面白くて人によってはちょっと面白くないっていう、面白いっていうのもちょっとまたグラデーションがあるので、もう一段下げて、おもろい、もうシンプルにおもろいっていうところですよね。そういうところにやっぱ純文学のハードルとつきやすさっていうのを下げたいなっていうのを思ってます。
やっぱりハードル高いですよね、そのままでいるとね。
そうですね。
だって例えば作者禁煙みたいなのをね見るとしても、なんかうーんってこうしかめ面でなんかうつめちゃうみたいなそんなイメージの純文学者っていうとがあるわけですよ、すごい私の中にはステレオタイプとして、
はいはい、
なのに目の前にいらっしゃる松永さんなんか帽子のふさひさしをひゅってあげたら MK 三蔵って書いてあったりとかなんかユニークな眼鏡かけてはったりとかっていう、はいみたいな、ポップちゃん、はい、みたいなね、なんかすごいそのなんか楽さというか、だからそれをすべてこう包み込んでの純文学なんですかね。
まあ本当何でもありなんで、何でも OK なんですよね、純文学って。やっぱり自由、それは本当に人が生きるのもいろんな形が OK なように自由に表現できるものだというところがあって、でやっぱり小説なんで、
はい、
読んで面白くて楽しんで、その中で読んだ後に文学性というかそういう本質的な問い、そういうものに触れる、そういう面白さがあると思うんですけどね。
なるほどね。すごくこう、もう全然先進まないみたいなね、難しいなんかもう、っていう本もいっぱいありますよね、世の中にね。
そういう面白さもあるんですけどね。
でも、松永さんの本ってすごいこう、すって読めちゃうっていう。
ありがとうございます。
だからすごいナチュラルな感覚なんですよね。はい、言葉選びにしても、その情景描写にしても。で、しかも、今回その芥川賞を受賞なさったバリサンコ。
はい、
っていうのはもう本当に六甲山が舞台ですから、
そうですね、
知ってる地名だらけだし、めちゃめちゃ身近なこともあって、すごいワクワクしながら一気に読ませていただきました。
ありがとうございます、
はい、
特に本当に西宮にお住まいの方にはぜひ、取ってほしくてですね、バリ島の話じゃないんでよく言われるんでバリ島の山ですかと思いました。
バリの山に行きました。
バリは一切出てきませんので、六甲山、はい、もう西宮からその阪神間神戸にかけて、はい、
ですよね。
だいたいね、皆さん風景が思い浮かべれると思うんで。うん、
でもこれを読ませていただいて、
はい、
六甲山ってすごい山やねんなっていうのを改めて思いました。
ある意味そうですよね、はい、本当六甲山って上にも、ね、
うん、
このレストランあったりホテルあったり、
だってバスでピューって上がれたりケーブルでピーって行けたりとかっていう、そういう山のイメージとは全然違う山が出てくるんですよ、はい、
そうですね、だから本当にそれも六甲山の一側面であって、
はい、
車でも行けるし自転車でも行けるし、バスでも行けるし、でもやっぱ歩いて行けるし、中にはちょっと道からまあ、あんまり外れてダメなんですけど、という山もあるという。
そのバリ三湖って何なんって思ってる、はいはいはい、バリ島じゃないよっていうのは分かりましたけど、そもそもバリ三湖、
はい、
三湖、
はい、バリ三湖、
バリ三湖、
はい、バリエーション、はい、
バリエーション、
はい、バリエーションのバリでして、
はい、
まあ、バリエーションっていうと、普通の登山道以外のルートのことを指したりですね、はい、まあ、それこそ全くルートになってないようなところ行ったりすることも、まあ、いろんなちょっと定義があるんですけども、
はいはい、やぶをかき分けかき分けとかっていうシーンが ねいっぱい出てきますけど、
ええ、まあ、そういうことをすることが、うん、まあ、あったりなかったりというような
面白いんですけども、それが
まあ、人によってやっぱりこう冒険心をくすぐると言いますか、はあ、そういうのがね。
だって道なき道を行くんでしょうね。だって六甲山で遭難したっていう話もあったりして。
いやいや、そうなんです。だから基本的には本当ね、ちゃんと登山道を、うん、まあ、行っていただくっていうのがここ大前提で、はい、まあ、これフィクションですから。
いやいやいや、でも今ううほらスキーでもそのなんかこうね、そうバックカントリーがすごい人気じゃないですか、はいはいはい、だからそういうなんていうかこう決められたものとか与えられたものではないところにチャレンジしたいっていう、うん、そういう思いがやっぱり今みんなの中にあるのかなと、
ま
あ、
そうかもしれないですね。まあ、ただくれぐれもね、やっぱり安全はしっかり確保した上でという
これ書いた人がそれ言うかということなんですけれども、それはもう、
はいはい、大前提で、
いやいやいや、はい、
フィクションとして楽しんでいただければ。
でもね、まあ、会社組織の中で、会社もいろいろありの中で、その、まあ、メガさんというちょっとユニークな、はいはい、そのバリをバリバリおやりになる方と一緒に山に行ってみたいな、まあ、そういう話で、まあ、そこでこういろいろと本当にいろんなことにね、うんうんうん、まあ、出会ったり見つめたりね、うん、っていうことなんですけど、もともとこれを書きになるときはそのなんか、まあ、羽賀さんっていうのが主人公、羽田さんが主人公で、でもっとそのメガさんとかっていうそのな先輩というんですか、なんか会社の同僚っていうのはもう少し小さい役割だったのが、なんかこの本ができたときには結構クローズアップされていたという話も伺いましたが、
ね、結構いろんなバージョンを書いて、うん、まあ、家族の物語であったり、うん、個人の物語であったり、いろんなバージョンが実はプロトタイプというか試行錯誤して書いてたんですけども、はい、まあ、最終的にはこのメガってい うキーマンと主人公の、うん、まあ、どこにでもいる普通の会社員ですね、うん、まあ、この2人のせめぎ合いといいますか、はい、そういう物語になりましたね。
群像劇の中のこの際立った2人みたいな感じの、ね、ところで、
そうですね、登場人物が結構会社含めて出てくるんですけれども、はい、まあ、一つのやっぱり組織小説でもありまして、うん、その会社の中でもやっぱりルールがある、山の中でもルートがあったりルールがある、でも本当にさっきの純文学の話じゃないんですけど、本質的にやっぱりルールはないんですよね、うん、そういう中で自分がどういう方向というかどういう道を選び取っていくのかっていうのも、まあ、読みながら楽しんでもらえたらなと思いますけども、
なんか自分を投影できる相手がね、うんうんうん、見つけられると余計になんか、
そうですね、
ね、身近に感じられていいですよね。
結構読者さんからの感想を見てても、うん、あ、自分は旗だなっていう意見だったり、うん、自分はメガだなっていう意見だったり、うん、まあ、当然ながら両方持ってるなっていう意見もあったり、うんうん、同意できたりそうじゃなかったり、うん、いろんな意見あると思うんですけど、
ね、え、でもなんかこういうふうにストーリーが展開してって今の形になったのには、うん、奥様のアドバイスも随分あったという話も読みました
か。そうですね、結構最終締め切り迫ってくる中で結構枚数を削ろうという編集部と話があった時に、うん、やっぱりこれ自分で書いてるとどれも削れないんですよね。どれも
思い出が、うん、
この縦事業だって削りたくないって気持ちが出てきちゃうんですけど、どうしてもそれはやっぱり狂っちゃうというかですね、その どれも大切に思っちゃう、うん、なかなか自分で
判断ディレクターズカットみたいなもんやね。
ですね、そうですね。
こんな長いのもうちょっとなんとか整理した方がええのちゃうかな。そうそうそう、
分かっとるけれども
みたいな、はい、
どれも惜しいと、うん、やっぱりその中で妻は、
はい、
まあ、妻はちなみにあまりこう小説とか読まないんですけど、
はい、そうなんですか。
そうです。
でも一番の読者でいらっしゃるわけですよね。そうですね。だから
一番本当に素直な目でですね、
はい、
一読者と見て、はい、これ長いと、もうほぼいらん、これ別にいらんっていう感じで、ガシガシ削ってくれるんですよね。
はい
はい、まあ、こちらとしてこう身を切られるような思いでですね、と言いながら、
もう一回ここを拾ってしまおうみたいなのはなかったですか。
あり足りなかったりやけれども、とにかく削らなあかんということで、
はい、
ガンマそうなで。なんとか、うん、
その小説の長さっていうのは、はい、そ別にいいやん、別に600ページでも、うん、1000ページでもとかってもんじゃないんですね。
じゃないですね。まあ基本的にそうですね、やっぱ小説の良い小説の本当に前提って、とにかくやっぱり無駄を省く、あの重複をなるべくなくす、
はいはい、
端的に表現できるところの文章、うん、これがやっぱりいい文章の一つの大前提ですので。
そうなんです、はい、同じことを何回も何回も繰り返すっていうのは、
まあ、それはちょっとそういうテクニックの一つでもありますけれども、はい、やっぱり基本的には削って削って本当にこうエッセンスだけを残していくという、
はい、はい、奥様は大胆ですね。
あの断捨離が好きでですね。
わちゃお家も
ですです、もう僕のも
ミニマリスト的な
に近いところありますね。僕は結構溜め込んじゃう方なんですけど、バンバン捨てますね。
あら、
はい、
でもあの例えば小説家って、これはなんかもしかしたら次のなんかの題材になるかもって、うん、この文章もちょっとあれとか、この本はとか、
そうです、そうです、
結構ありませんか、
うん、なんかで使えるかもとか、
僕
だからあの旅行行った時のそこの地域のパンフレットとかよく持って帰ってくるんですけど、はい、なんかの資料になるかなと思って、そんないらんやろって言われ怒られるんですよ
で捨てられちゃう。
まあほっといたら捨てられちゃいますんで、
あ、はい、もう絶対あれはもう死守してらっしゃるわけですから、もう必要だみたいなのは、はあ、じゃあもう徹底的に断捨離をされたこのまあね本になったバリ参考ですけど、はいはい、これどうですか、あの実際のところ自分がもっともっと入れたかった文章っていうのはここにないんだけどみたいなのはありませんか。
まあ、テーマとして何でしょう、あのもうちょっと掘り進めてもよかったかなっていうのはあるんですけれども、
うん、
それはまた別の作品かなっていうのはあります。
あ、
はい、
これはこれでもパーフェクト、
まあ、まあまあまあ、そうそうですね、それはそれで一つ、
あの想定もね、はい、とってもおしゃれな感じだし、これもいわゆる作者が関わる部分なんですか。
あ、まあ、あの色のイメージを今回は想定家の川名淳さんっていうあの方なんですけど、
はい、
にちょっとお伝えして、
ええ、
あの僕の中でこう緑と赤っていうのが一つ、うん、あのテーマの色だったんで、
うん、
それで考えていただきましたね。
なんか緑と赤というと村上春樹さんのノルウェーの森のイメージがあったり、
それは全然意識してなかったんですけど、あの、まあ、山っていう緑とこう、まあ、補色ですけど赤は補色、はい、まあ、ちょっと狂気のね、うん、あの色かなっていうのはあるんですけど、はい、
なるほど。そしてこのカバーを取りますと、
はい、
現れてくるんですよ ね、
そうですね、
このストーリーの中でも重要な、まあ、役割を果たすという、
はい、
はい、神戸タータン、
そうです、
うん、
これがあの、まあ、読んでいただいたらね、あの、はい、分かるんですけど、うん、メガさんが山で使ってたマスキングテープの、
うん、
はい、跡がね。
これ実際に販売されてるあの神戸タータンのマスキングテープがあるんですよね。
そうですね、うん、はい、あの神戸の元町のあたりで売られてますんで、は
い、なんかあのいろいろお土産にも、ねね、お持ちになるって聞きましたけど、はいはい、喜ばれますか。
そうですね、うん、あのお渡しすると、うん、特に東京の方とかにお渡しすると、ね、
おー、これが神戸タータンかみたいな
あるんです ねっていうのは ね言われるんで、
まあ、そういうのがちょっと、まあ、あの変形の、ね、あの、うんうん、そのもののズバリではないですけれども、ね、あしらわれていたりとか、やっぱりこういうなんかちょっとした遊び心ですか、楽しみ方みたいなのも含めて、うんうんうんうん、やっぱり本ってええなって私今回改めて思ったんですよ。
ありがとうございます。そうですね、紙の本だからできる面白さですね、こういうのは、ね、
うん、今やね、もう通勤のね電車の中なんかでも、うんうんうん、昔単行本みんな読んでたやんとか思うけど、今全然みんなスマホで読んだり、
うね、
もう Kindle でなかなかよくわかんないけど、 ね、 ね、そういう文学を読んでらっしゃる方もそういう楽しみ方をなさるけど、どうなんですかね、あれは作家としてはああいう楽しみ方をされるというのは、うん、
いや、それはそれで僕はいいと思ってて、やっぱり電車の中でスマホで、まあ、動画見たり、ゲームやったり、まあ、それはやっぱそれでいいと思うんですよね、というのがやっぱ面白いから、うん、皆さんね夢中になると思うんで、
はい、
まあ、であれば小説であったり純文学も皆さん選ばれるように面白くあればいいのかなと思うんで、
じゃあああいういわゆる最新鋭のデジタルのもので読んでもらっても、
あ、それは
全然構わない、
は
い、
それはそう思います、はい、
あ、
小説っていうのは紙というかその文字ではないと僕は思ってまして、小説っていうのはあくまでも読んで読者の中に広がってくるこの想像の世界、それでそこにこそやっぱり小説の世界がありますんで、そのツールは僕は何でもいいと思ってますけどね、
は
あ、まあ紙は本も良さはありますけどね、
うん、ね、確かにね、うん、でもじゃあそういうものってこうラジオの世界ともちょっと相通じるところがありますよね、うんうん、そこからどれだけ想像の世界が広がっていくかっていうことですしね、
うん、やっぱり想像の世界っていうのが一番本当になんて言うんでしょう、自由度が高いっていうか、うん、映像であったり音っていうのもいいんですけれども、本当にその読み手であったりその受け手の脚色ができたり世界の広がり、その没入感、そういうところっていうのはやっぱ想像の力っていうのはすごいですんで、うん、
はい、じゃあこの後も、
はい、
またいっぱい語っていただきたいと思います、はい、
ありがとうございます。
今日はおもろい純文運動を展開なさっておられます作家の松永圭三蔵さんをお迎えしてお届けしています。去年はそのバリ参考で、第171回芥川龍之介賞を受賞、そして西宮市文化芸術特別賞も受賞なさったという、はい、すごい年でしたよね。
ありがとうございます、はい、
そして今年の1月1日の市政ニュース皆さんご覧になったと思いますけれども、満面の笑みで新年をというね文章を寄稿していただいておりました。ありがとうございます。やっぱりもうなんかね今年の顔みたいな感じよね
いやいやいやいや、そんなことないんですけど、いやいや本当ね、ありがたいですね、書かせていただいて、
はい、
市のね皆さんに呼んでいただけるところに、はい、
なんかとっても身近に感じることができて、
はい、
なんか西宮っていういい町ですよね、西宮って。
本当いいです
よね、結構長いんですよね、
はい、ですんで、3歳、うん、4歳ぐらいからかな、はい、ずっと、はい、で今ももちろん住んでますし、
ね、
小中高大、うん、西宮
もう都ですやん、
ね、都です、
ねえ、はい、でもお生まれのその茨城がやっぱまあふるさと、ね、
はいはい、
ちっちゃい頃しょっちゅう、ね、
そこで
行ってらしたということで
生まれて夏はねやっぱり茨城に、うん、で過ごしてましたんで、
今茨城大使もお勤めになってまして、
はい、させてもらってます、う
ねえ、あっちが大使やったら、西宮は特使ぐらいでなんか関わってもらわなあかんなと思うけど、いやいや、どうですか、でも西宮っていい街ですよね。
そうですね、多分本当、住まれてる皆さん思ってると思うんですけど、ちょうどいい感がね、ちょうどいい感じの自然、山もあり、海もあり。で、便利なね、商業施設もあり、
はい、
という形で、ちょうど本当住みやすい、街じゃないですかね。
この辺りで暮らしてらっしゃるからこそ生まれてくるね、いろんな物語もあるみたいですし。
そうですね。
ねえ、はい。いやー、でも私びっくりしたのは、万年筆、あれ、コレクションなんですか？いっぱい持ってらして。
はいはいはいはい。
ちょっと今時珍しくないですか？
ええー、僕はその小説を書くときは、まあ、書稿、一番初めの原稿はもう手書きでノートに書くので、
はい、
まあ、本当に実用品なんですけど、でやっぱり書きやすいのが、マネース、ボールペンはちょっと苦手なんで。
いきなりパソコンとかワープロじゃないんだ。
そうなんですよね。これが僕もそのやり方に変えてから結構書きやすくなったというか、やっぱり頭の中のイメージをこの画面のこのパソコンの文字でパチパチパチって打っていくと、まあ、いきなりカチッとした文字に出来上がっちゃうので、このイメージの乖離っていうのがちょっと微妙な部分がすくい取れてないような感じがして、まずはやっぱり手書き、それをパソコンに移していくという。
どんな環境でその手書きはなさるんですか？ま、自宅の書斎にこもってって感じですか？
僕は基本的にも外の喫茶店とか、そういうところで書きますね。
じゃあ、その愛用の万年筆と、
はい、
あと原稿用紙ですか？
ノート、
ノート、
はい、
はい、で
書きます。
喫茶店で。
そうですね。
松永さん、
いや
言われてしません。
いや大丈夫です。はい、こっそり、はい。
結構そのわちゃわちゃという、そのなんていうかざわざわみたいなのの中の方が集中できるというタイプでいらっしゃるのかしら。
あんまりうるさかったらあれなんですけど、まあ、シーンとしてるよりかは、はい、まだ、
はい、やっぱりじゃあそういうなんかお気に入りの場所があったり、お気に入りのスタイルがあったり、
そうですね、お店があったり、だから先ほどの岸田奈美さんは、
はい、
いや実はそれで、僕のことを、
はい、
あの人なんかやってるなっていうので気づかれてたんです。
まだ注目される以前から。
そうです。
お主できるな、みたいな感じですか？それ万年筆で書いてあったから。
なんかそれは言ってましたね。
ああ、著述家というか、まあ小説家というか。
そうですね。
ああ。で、奈美さんはどうなんですか？
はパソコンだと思いますよ。はい。
じゃあやっぱりそのスタイルっていうのはもう人それぞれ、
人それぞれだと思います。はい、結構古い小説家の方はいまだに、もう仕上げまで手書きでっていう人が、
そうそう、だからね、ちゃんとその編集者の方でないと、これなんていう字って読めないっていうような、
そうなんですよ、
ね、そういう作家のお話は聞いたことありますけど、
そうですね、はい、石原慎太郎さんとかね、
そうなんですか、
もうすごかったらしいですから。
へ
え、はい、
そうなんだ。
ええー、
じゃあなんかそれをもう編集者に渡す段階では松永さんの場合はもう、
あ、そうです、書稿だけ手書きで、僕もパソコンに移すんで、はい、まあ、たまに自分でもね読めなかったり、何書いてんのやろなっていうね、分かんなくなっちゃうっていうのがあるんですけど、
そのなんかノートにはイラストとかも書いてあるんですか？結構イラストがお上手なのよね。
あ、いえいえ、たまに書いたりはしますけれども、はい、まあ、イラストはそうですね、結構絵は好きで、
はい、
だから昔それこそだから本なんか読まずに漫画ばっか読んでたんで、漫画結構描いてたんで、小学校の時は。
どうなんですか、今後漫画家としてのデビューも。
いやもう、いや、そんな恐れ多い。
でもじゃあグッズをこうなんか作るとか、なんかそれこそラインスタンプを、三蔵スタンプみたいなの作るとか。
いやまあ本当ね、たまにこうホームページで個人のサイトあるんですけど、 ちょっと記事のトップページにちょっとこうイラストを載せるアイキャッチとして、はい、それぐらいですかね、本当に。
今はやっぱりそのいろんなその発信の仕方みたいなのもそのまあ、もちろんあのインスタもやってらっしゃいますし、はいはいはいはい、ホームページもお持ちですし、そういうまあデジタルツールも駆使して、でそこでまああの万年筆というすごいアナログなあの写真も拝見したんですけれども、じゃあうまくミックスして使ってらっしゃるって感じですよね。
そう
ですね、
本当今ってそういう発信が個人でも容易な時代なので、まあ、できる限りねそういうふうに、まあ、あの興味持って調べていただける方には、あの見ていただける、材料を出していければなと思ってますね。
ねえ、はい、まあ、あの本当に芥川賞を受賞なさったその後の作品っていうのはね、はい、やっぱりものすごく注目度も高いでしょうし、苦労なさるのかなと思うんですがもうどうなんですか。もうかなりの構想は、
まあ、打ち合わせは、まあ、あの一回はもう書いてるんで、はい、まあその中で打ち合わせして、今書き直したりいろいろしてるんですけども、次回も阪神館の話ですね。
お、
はい。
ちょっと範囲が広がりましたね。西宮ではなく、西宮だけじゃなく。
そうですね。西宮もちらっと出てくるかもしれないですけども、はい、はい。今度は町の話なんで。
お、
はい、山、前回は山と町でしたけど、
その前は亀尾さんが飼ってる犬の
そうですね
お話で、
神戸とか宝塚とか出てきてましたけど、
あの実際ね松永さんもワンちゃんを飼ってらして、
はい、そうですそうです、
ね、だからやっぱり実生活の中での出来事とか、そういうことはやっぱりものすごくこう文学の中に反映して、
そうですね、そこからやっぱり感じること、知れること、学べることっていうのがありますんで、
山も好きで、
そうですね、
しょっちゅう行ってらっしゃる、バリですか？
いやいやいや、もうおとなしくね、登山道を、はい、
正規のルート、
いや、そうです、そうです、まあ、たまにね、どんくさいね、迷ってね、あのもう、着せずしてバリに行ってたりしますけど、
はいはい、
だからやっぱりそういう実生活の、本当に自分が手応えとして手触りとして感じれるようなものっていうのはやっぱり作品に書きやすいですね。
ねえ、まあ、本当にたくさんの方からのおめでとうで今年が始まったっていうのを ね、
ありがたいですね。
この姿勢ニュースにも書いてらっしゃるんですけれども、やっぱりおめでとうとかありがとうとかね、笑顔とかっていうのはやっぱり本当に生きていく上で素敵なことですよ ね、
あの本当にね、もういやもう笑ってるばっかりじゃいられないよっていうような苦しい状況であったりね、環境の人も当然おられると思うんですけど、今回あのこの紙面の写真をあの市のスタッフの方が集めていただいて、
はい、
この皆さんの笑顔をね、あ、これ本当素晴らしい紙面作っていただいたなと思うんですけど、やっぱりあの特にね本当子どもとかが笑ってる顔ってやっぱり自然とこっちまで笑っちゃうというか ね、なんかそれだけで結構こう連鎖的にね、あのまあいろいろあるけれど、頑張っていこうかなってこう思えるようにね、なればいいなと思うんです
けど、勇気づけられるというか ね、背中を押してくれる、そういうパワーにはなりますよ ね、 すよね、その中で松永さんの笑顔がちょっとぎこちないこの写真
すいませんこれはあの僕の笑顔ちょっとそんな笑顔じゃないですね、これこのねプロフィールのダメですね。
でもやっぱり心のあたりがやっぱりこう小説家芥川賞の作家なのかななんて勝手に思ったりしました。
プロフィール写真もねこう満面の笑みのね、やつに変えなあかんですね。
今度はぜひそういうバージョンもまあ本当にそれぞれのいろんなお顔を持ってらっしゃるわけだし、ね、そのすべてをこう徐々に小出しにしながら見せていただけたら嬉しいなと思いますし、ぜひ本当にますますご活躍いただいて、
ありがとうございます。
西宮の名を全世界に届かせていただきたいと思います。
そうですね、
はい、次回作はもうタイトルとかは決まってるんですか？
まだねちょっと僕の中では決まってるんですけど、まあ最初はちょっと、は
い、奥様がどうおっしゃるかも長い
いやいやいや、まあ編集部と相談しながら、
そうなんです、
はいはい、そうなんです、
はい、ぜひじゃあの楽しみにしておりますので、
はい、ありがとうございます。
またぜひあのねいろんな形で多分、はい、あのお知らせはね、
はい、
あると思いますけれども、 ページ、はい、インスタチェックして、はい、ぜひ皆さんもね読んでいただきたいと思います、はい、というわけで今日はもう本当に受賞以来めちゃめちゃお忙しくなられた、小説家の松永圭三蔵さんに来ていただきました。本当にどうもありがとうございました。さて来月の第4金曜日3月の28日は農学士の吉井元春さんをお迎えして農へのいざない農西の宮を知ろうと題してお話を伺っていきます。西の宮市は4月1日にご存知のように市政100周年を迎えます。で4月の20日日曜日にはアミティベーコムホールで記念式典が行われ、その前夜祭として4月の19日の土曜日18時半から脳西の宮が復活上演されます。そこで来月は脳西の宮の見方楽しみ方を教えていただきます。どうぞお楽しみ。そして来週第1金曜は西の宮市立京都資料館の学芸員の皆さんの登場となります。3月7日は学芸員の江藤彩子さんと館長の京谷和子さんをお迎えして西宮町浜絵図と、町人の生活文化と題してお話を伺っていきます。江藤先生そして京谷先生のメッセージもお待ちしています。ということでまた本当にいろんな意味で、この作品も見ていただきたい、読んでいただきたいですし、他の作品にもどんどん触れていっていただきたいということで、松永圭三蔵さんどうぞこれからもご活躍
ありがとうございます。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。